はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
だけど暑いな。
まあ、むちゃくちゃ暑いですよ。異常なぐらい、
なんか溶けそうになるよね、歩いてても。
そうですよ。この前おとついなんかね、
おうおう、
あの車にこう温度計、温度出るとこあるんですよね。
外気の温度、
外気温がこうデジタルで出る数字が、
はいはい、なるほど。
おとついね、とうとう43度なってましたよ。
43号線
いや、違う、43度、午後2時ぐらい。
あ、温度が43っていうのは、まあ初めて見たんちゃう。
初めてですよ。もうやっぱりね、違いますね。
うわ、
感覚が。
なんやろな、もう体温よりもう5度も6度も上がってしまうとさ、
もう訳分かりませんよ。
よう分からないな。
もうね、道間違えますよ。
もう危ないわ。
ちょっとね、判断力鈍ったりして、
ね、皆さん大丈夫かなと思うんですけどね、
うんうん、
こんな、真夏にですね、秋の話で申し訳ないんですが、
はいはい、
年2回しかあのセミナーやらないものでですね、春を終わりまして、
はい、
次秋やいうことで11月にですね、
はい、
概要を決定しまして、うん、今回のタイトルがですね、
はい、
ちょっと長いんですけども、
はい、
世界はあなたの中にある、
はいはい、
生きながら生まれ変わるセミナーっていうね、
なんか立派なタイトルですね。
ね、ありがとうございます。あのタイトル負けせんようにね、頑張らなあかんねんけども、一応今度ね、はい、名古屋、大阪、福岡、東京っていう順序でですね、
はい、
回ってきまして、最終東京で終わるんですけども、東京だけ2日間、
はいはい、
やらせていただくという形で、
うん、
大阪はですね、11月の10日ピッカリちゃん、
はい、
春に続き受付を。
頑張ります。
春に続きというか、もうピッカリさんはずっと受付やっていただいてますわね。もう
結構長いですね。
3年以上前からやってるような
受付歴は、
受付歴長いんでね。
長いですね。
ぜひですね、はい、11月10日、あ、ちょ、日にちだけ言います。名古屋11月3日、日曜日、全部日曜日です。
はい、
大阪10日、
はい、
福岡17、
はい、
東京だけ土日23、24です。
はい、
はい、ですね、もうこのお盆明け月曜日火曜日あたりからですね、ちょっと一斉にまた受付開始という形にしますのでですね、
はい、
ぜひ、皆さん遊びに来ていただきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで本日もよろしくお付き合いください。はい、本日はですね、 M 子さんからいただいたご質問です。ではお願いいたします。
はい、ずっと気になっていたことがあるので質問させてください。エゴは悪いものなのでしょうか。
はい、はい、ありがとうございます。短い質問でね、ただ、この質問自体はね、この旅の、まあ、背骨のようなね、
はい、
うん、ところなんで、この重要なポイントなんでね、必ず試験に出ますのでね。
わかりました。
はい、じっくりとお聞きいただきたい、
はい、
と思いますが、ある禅寺がありましてね、そこのご住職から聞いた話なんですけども、
はい、
この方は小さい時にね、小さい頃なんですけど、とても仲が良かったね、親戚の女の子がいたそうなんで、
はい、
毎日のようにね、一緒に遊んでいたみたいなんですね、
うん、
でね、その女の子がね、可愛いんですって。
ほうほう。
で、性格もええし、
うん、
おまけにね、成績もすごく良くて、このご住職も憧れていた、
はい、
うん、でもね、この女の子はですね、結核にかかってしまいましてですね、
ほうほう、
もう小学校の時にね、もうかわいそうなんですが、あっという間に亡くなってしまったっていう話なんですね。
はい、
でね、まあ、急に亡くなったもので、
うん、
もう死というのは一体何なんだろうと。
まあ、なんかショックですもんね。
そうやね。で、人間って一体何のために生きてんねんと、うん、そういうね、もう小学校の頃なんですけども、そういう不安と恐怖にね、 バーッとこう襲われるんですね。
はい。
でね、このご住職禅寺の生まれですよね。
はいはい、
うん、で、そのままね、もう僕らがもう遊び回ってる時ですよ。そっからね、座禅修行に入っていくんですよ。
おお、
うん、もうねびっくりなんですけどね、来る日も来る日も、
はい、
座禅座禅、
うん、
我々が、校庭で野球をしてたり、
はい、
ね、爆竹で遊んでる時にですね、はい、あの座禅座禅1時間2時間でもね、いつの間にか平気で座れるようになりましてね、うん、でね、もうエゴが消えて無我になるなんてね、うん、いうことがですね、もう日常的になってきたんですね。でもう中学高校になる頃にはですね、もういよいよ、
ああ、
もうこれはもう悟りに近づいてきたな、
うん、
これ内心思っていたわけなんですけどもですね、
はい、
そんな時にですね、こう第二次世界大戦、
はいはい、
ちょっと前のだいぶ前の話なんですけども、
うんうん、
学徒出陣っていうのがあったんですね。
あ、はいはい、
あ、知ってる、
ありますね、
ね、はい、もういよいよ兵力も不足してきたよと、
うんうん、
危ういよと、もう学生もみんな戦争に来いっていうね、
うんうん、
まあ徴収がかかったということなんですけども、で学生の時にも戦場に駆り出されてね、
はあは
あ、行ったんですけどもね、これまともなご飯が食べられない、
うん、
ね、戦場ですから、でね、半合でご飯炊くんですけども、この1合の米をね、
うん、
みんなでこう分けるんですよ。
もうちょびっとですよね。
ちょびっとですわ。でいよいよね、米が炊けたんで、
うん、
でこの板の上にね、
ああ、
半合を逆さまにしてコンコンコンコンってやるじゃないですか。
はいはい、やりますね。
その瞬間にね、
うん、
我先にっていう感じでね、こう手がバーンと伸びてね、で他の人のこの手とバーンと当たってしまって、ご飯がパーッと飛び散ってしまったらしい。
ああ、
それがね、この住職にはもう大ショック、
うん、
であれだけ座禅してですよ、
うん、
無我になってね。
なるほど。
もういつ悟りだっていうところまで行った、うん、自分の、うん、まあ、感覚的にあるんですけども、
うん、
それがですよ、この誰よりも一番先に米にありつこう。全く英語なんてなくなってないじゃないかと、
うん、
いうことに気づきましてね、
はい、
もう大ショックだったっていう話なんですけども、
で
幸いにもこの大きな怪我もせずにですね、この戦争が終わって、
はい、
またこの学生に戻って座禅修行ね、始まるわけなんですけども、
うん、
でね、座禅してる時は無我になるんですよ、宇宙と一つになる、
はい、
でも普段の生活に戻ると
欲まみれ、
そう、エゴが出て
る。
その通りでね、いよいよね、もう何年もこんなことを繰り返していくうちにですね、
うん、
もう苦しくなってくるわけですよ。
そうでしょうね。
うん、でね、もういよいよ追い込まれてね、
うん、
もうどうしようもなくなって、もう座禅する気力も失ってですよ、もう自力が尽きてしまうわけですね。
ああ、はいはい、
もうどうにもならんのですよ。
うんうん、
うん、ね、もうわしはもう悟りなんかに縁がないんじゃのなんて思った時にですね、
うん、
もうね、自然とね、
うん、
口からね、
あ、
念仏が出てきたらしい。
あ、勝手にですか。
そう、何万ダブ何万ダブ何万ダブ何万ダブ何万ダブ何万ダブ何万ダブ何万ダブ何万ダブ、その時にね、
うん、
宇宙いっぱいに何万ダブがね、
うん、
広がってね、
ああ、
自分も消えて何万ダブだけになったらしいんですね。
はあ、
そこでバッと大悟するんですよ。
うん、
なんだこのままでよかったんじゃないか、
うん、
エゴがあっていいんじゃないか、さすが舞台芸人ですよ。一人芝居してどうすんねんという話なんです。ここでね、ついに決着なんですよ。
ああ、なるほど。
わかりますか。
うん。
ね、今までここまではエゴが悪いものだと、
はいはい、
分別していたエゴがいたんですね。
エゴを敵対視してたんですね。
うん、それもエゴなのね。
うん。
ね、それがね、ドッカーンと落ちちゃったわけですね。
うん。
ね、この瞬間からすっかりエゴが気にならなくなったそうです。
ああ、気にならなくなったんですね。
そう、もうドーンと分別心が落ちちゃったからね。はいはい、
うんうん、
でね、よくね、悟った人はエゴが消えて聖人になるんじゃないんでしょうかってね、
はい、
聞かれるんですよ。
ええ、
ね、で足立 足立さんだってエゴがあるじゃないですか、私は知ってますよなんてね、
はい、
どこで知ってんと思ってんけど言う人がたまにいるんですね。あのね、はい、あの人間やってる限りですよ、
うん、
エゴがなくなるなんてことはね、
うん、
ありえないです、
はい、
もしね僕からエゴがなくなったらですよ、もうねそれはもう僕ではない
廃人ですね、もう、
はい、うまいこと言うね、成人やなくて廃人ですよほんま、
はいはい、
ああもう何にもだってよくもない、何するんですか、
もうただおるだけですもんね。
そうそうそうそう、ですからエゴがない人が悟った人だっていうのはね、これ全く嘘ですね、真っ赤な嘘、うんうん、だから、その辺は騙されないようにしてほしいんですけども、ピッカルちゃんとね何回か行ってるんですけども、事務所の近所に、某居酒屋さんがあるじゃないですか、
はいはい、
ね、でその店のトイレにはね、この相田みつをさんのねこの日めくりカレンダーっていうかな、
はいはい、
あれがねドーンと正面にかけてあるんですよ、
うんうん、
でね、今週も火曜日に来ましてね、その日は何書いてあるかなって見たらですね、ちょっと読みますね、
はい、
この画集の強さ、そしてこの気の弱さ、
はい、
共に仏様が私に授けてくれたもの、
うん、
っていう詩が書いてあるんですね。で、はい、これ難しいのは画集っていう言葉なんですけど、これはエゴのことなんですよ、
はい、
自分に執着するっていう略ですよね、
うんうん、
合衆ですから、エゴが強いのも気が弱いのも、
うん、
全て創造主であるあなたが、
うん、
自分に授けたものなんですよっていう意味なんですね。
あ、なんか安心しますよね。
そうやろ、
ホッとしますねこういうの、
うん、だからエゴをねなんかこのぶち落とそうとかね、
うん、
気が弱いんでね、なんとかこの気の弱い自分をなんとかせなあかんとかね、
うんうん、
まあ、それは分別心なんですけども、
うん、
そういう分別心はいらないんですよ、そのままであなた仏様です、はい、
うん
うん、そういう言葉なんでね、あの歌なんで、まあ、気が楽になるよね、
うんうんうん、
ですから私も昔このマザーテレサのようにね
、はい、
慈悲深い人間になりたいなんて思いましてですね、やってたんですけど、それもまたエゴだった、
うんうん
うん、でね、これでねもうドーンと落ちるんですけども、こんなことを言いますとね、やっぱり案の定ですね、うん、なんだじゃあ何にもやらずにこのままでいいんじゃないですかってね、
うんうん、
言ってくる人またいるんですけど、
あ、そうですよね、
うん、それを言っているのも
エゴですね。
そうなんですよ、
うん、
ですからエゴがね、エゴがあったままでいいなんていう理解をしましてもですよ、
はい、
本質的には何にも変われへんと、
うんうん、
自分に嘘つけないじゃないですか。
そうですよね。
なんぼこのままでええなんてね、このままでいいよなんて言ったってね、
うん、
そうはエゴが下ろさない、
まあ無理ですよそら、
うん、もう問屋を下ろさないって言いますけどね、うちのこの旅に関してはエゴが下ろさないわけですよ、うん、
あ、はいはい、
うん、自分で説明してどうすんねこれをやれあれをやれ、
うん、
ね、やれ本物だやれ偽物だ、
ええ、
あっちでドンパチこっちでドンパチ、
はい、
ね、そんな感じで、ね、いつまでたってもね、
うん、
何を手に入れてもですよ、この平安っていうのやってこないんですね。
そうですね、
うん、ですからなんぼこの頭の中でこうやこういう風にしたらええねやんって、このままでええねやん言うても何も変われへんと、
うんうん
うん、ですから、先ほどのね、あのご住職の死とは一体何なんだろう、
はい、
ね、人間は一体何のために生きてるんだろう、
うん、
本当の自分は一体誰なんだろうっていうね、
はい、
大疑問っていうのがあるんですけどもですね、
はい、
これら全ての疑問に決着をつける、
うん、
そして大安心の中で生きていきたいっていうのであればですよ、この宇宙は丸ごと自分の中にある、
はい、
っていう真実を体験する必要がどうしてもあるんですね、
うんうんうん、
そうすればね、分別心がドーンって落ちて、エゴはあなたがあなたに授けた遊び道具である、
ここまで来なきませんよね、
ここに来なあかんね、
もうそうでないともて遊ばされますよね。
そやね、結局のところ、分かってますよこのままでいいんですよねって言っても、
うん、
エゴがやってきた時のそのエネルギーがもう強くてすぐ飲まれて持ってかれるわけですよ。
ああ、もうね、飲まれてる時強烈ですね。
そうやろ、だからもう一瞬で飲み込まれるじゃないですか。
一瞬ですよね、
うん、だってもう本当にパンってやってくるからね。
うんうん、
だからもう気づいたらガッともう感情が起こっちゃって
そうそう
相手に対してムワーってやってるわけでね、
ええ、
もうその手に負えないんですよやっぱり、
うんうん
うん、ですからどうしてもですねこの超えていくだから大事なの、はい、悟りって何や言うたら自覚のことなんですね。
そうよ言ってますね、あの自我の自我として見るっていう、
そうそうそう、あの前々回ねあのピカちゃんとやった時にも、うん、多分話したと思うんですけど、自覚っていうのは簡単にみんな言いますけど、自覚っていうのはその外側に出なければ自覚できないわけでしょ
そうですね、言葉だけ読んでますもんね。
そうやね、
自我を自覚するっていう、
うん、だから本当に自我を自覚できてるかどうかっていうのが大問題であって、うんうん、さっきの住職の話も自我を自覚したんですよ。
あ、はいはい、
それとそうすると自分の中にある、
うん、
でも自分ではない、
はい、
っていうことがはっきりと分かった、体感としてあったんですね、
うんうんうん、
だったら問題が何にもないじゃないかってことに気づいた、
うんうん、
ですから、自覚するで、自覚するっていうことで戯れられる、
はい、
だから犬散歩行くじゃないですか、
要
は犬だ、犬の外側にいるから散歩できるわけです、
はい、
ですよね。
そうですね、
よしポチ一緒に行こうか、
うん、
こうポチと一緒に散歩できるわけじゃないですか、これを戯れって言うんですよね、
はいはい、
ポチがどこにいるか分かれへん
ほんまですね、
どうやって散歩行きましょう、
ほんまですね、探しにくいなもんですね。
だからポチが透明人間みたいな感じになってるわけですよ。
あ、はいはい、
見えへんねんポチどこにいるか、
うんうん
うん、だからもういつもポチにやられてしまってるわけですよポチに首輪をこう持たれてズルズル引きずられてるような感じ、
反対ですよね。
せやねん、だからどうしても自覚するには一回外に出る、
うんうん
うん、これが大切なんですね、
はい、
うん、そういうことで、遊び道具になればね、
うん、
どうでもいいわけですよ。もう
旗から見たその辺の見分けがつかへんのですよね。
どういうこと？
だから足立さんが、うん、そういう好きなこと言うてんのも、
うんうんうんうん、
旗から見たら自我が言うてるとかね、足立さん自我に、
あ、
自我と一緒みたいなね。
そうそうそうそう、うん、あのね、それは本人しか分かりません。
本人にしか分からないですね、
うん、なんか佐藤としてはこうだ、覚醒した人はこうだなんか書いてあるのをたまに見るけど も、
うん、
もうそんなことにはならないです、
うん
うん、だから、例えば、なんていうんかな、例えばパチンコ好きやったらパチンコ行くんですよ。
ええ、
うん、
そうですね
だから、
うん、
悟ったら何々はしないってことはありえない、
うん、
逆逆、
うん
うん、OK になってる、何でも OK になってるわけ、自分が楽しければ OK、
はいはい、
うん、それもちろん相手は自分だっていう感覚も一緒にあるので、その、うん、なんていうかな、その人をなんか迷惑かけたり、
うん、
人を踏みにじってまで自分はそうなんて感覚は全くないんですけど、
あ、そうです、ね、
その辺は当たり前のことなんで、その範疇の中で自分が自由に人生を謳歌する、
うんうん、
それがなんだっていうのはもう全くどうでもいい話なんですよ、
うんうん
うんうん、だから、もう一概に政治になったりね、
はい、
うん、なんていうかな、静かになったりね、
うん
うん、だから怒りっぽい人は怒りっぽいし、より喋る人はよう喋るよ。
より鮮明になるんでしょうね。
その
パーソナリティが。
うん、酒飲みたい、酒好きな人は酒を飲むんですよ。
うん、
全く変わることがない。自分の中で完全に決着をつけて、さっき言ったようにこの遊び道具で遊んでるわけですよね。
うんうん
うん、ですから、この自分で自分でこの台本を書いてね。
はい。
自分で主役を演じてね。演じてることをすっかり忘れて。
うん
ね、こんな人生なんてクソだ、
うん、
こんな自分なんて大嫌いだってね、
はいはい、
台本にエゴが文句を言い出しましてね、
うんうん、
どうにかこの台本を書き換えようとね、
うん、
ネットでいろいろと探してるうちに、
うん、
悟ろうなんて気になって、
はい、
という台本なんですよ。
ああ、なるほど、
いいですか、
はい、
オールですよ、
うんうん、
いいですか、
はい、
うん、だから何が言いたいかというと、今あなたがどんなあなたであっても、
うん、
それがパーフェクト、
はい、
それ以外がありえない、
うん、
だから、1年前に戻ってもまた今と同じことをやります、
うんうん
うん、もうそういう風になっとんねんね、
うんうん
うん、ですから大安心していただいて、
ええ、
あ、もう楽しもうじゃないかと、
はい、
ということで、 人生上昇軸では分別心を落としていただいているわけですよ。
うん、
ね、
なるほど、はい、そうですね、
はいはい、ですから浄化の旅をやってる方はですね、きっとねこの旅のどこかで、そのことを思い出すと思います。
はい、
はい、お暑い日が続きますが、
はい
はい、できる限りですね、時間があれば、うん、産業をやっていただき、
はい
はい、ね、このポチに引きずり回されないようにですね、
ほんまですね、
はい、ポチを連れて遊ぶような人生にですね、はい、していただきたいなと思います。はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。